皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、奴隷、自由人。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、7章、20節から24節前です。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召された者は主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価をもって買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさい。割礼と無割礼の事柄に関して、おのおの召された時のままの状態にとどまっていなさい。決してその状況を外側の圧力によって変える必要はないよとパウロは言いましたね。今度は次の奴隷また自由人の問題をパウロは扱います。最初の質問。パウロはなぜ奴隷解放の先頭に立たず、むしろ奴隷制度を容認するような形で、おのおの自分の召された時の状態にとどまるように命じたのでしょうか。もし奴隷解放をパウロが主張したらどのような結果になったでしょうか。これは非常に重要な問題ですね。すべてのことに時があると神様は御言葉で言っていました。黙するに時があり、語るに時がある。そのようにこの奴隷制度の問題も、この制度自体を変えるというこのためには時が必要だったんですね。このパウロのいる時代、この奴隷制度を変えることを通して人々に自由を与えるという、このような考え方を持って行動したならば、直ちに時の絶対的権力を持つ者の前に、その運動は潰されていってしまうことでありましょう。まだ機が熟していないのであります。ですから、パウロは今は神様から与えられた自由、内面の自由にまずは心をしっかりと向けて、そして奴隷であったとしても、神様を知らなかったその時の生き方とは違った、霊的自由人として生きることのできるその恵みを豊かに味わいなさい。制度的な奴隷制度に不平不満を持って、これに抵抗し、何とかしようとする、そのことに心を向けていくのではなくして、神様から与えられた、霊的な安らぎ、希望、そして慰め、ここにあなたの心をしっかりとセットアップしなさいとこのように言うんですね。もしパウロが奴隷制度は神様が人を作られた目的に反する、もちろんそうであります、人格を無視するような、そして人を人として認めない、このことは人を作られた神様のご意志に反することだと言ってですね、時の先制君主に対して、もしパウロが奴隷解放を主張したらどのような結果になったと思いますか。絶対的な権力を持つ先制君主のもとに、このキリスト教の動きは全て潰されてしまったことでありましょう。時が熟さないのに理想的な事柄を語ったとしても、それは実現に至らないのであります。だから、すべてのことに時がある。パウロはそのことを見抜いていたんですね。御霊様によって教えられて、今は、おのおの自分の召された時の状態にとどまっていなさいと、公に彼が宣言することによって、決してキリスト教は、制度を変えようとする宗教ではない。内的な、一人一人の人生に関わる事柄を教える働きの中に中心を置いている団体なのだと認められていく道が開かれていくんですね。適用。あなたはパウロは福音に不徹底だと思いますか？真の救いを経験したとき、人はどのような自己認識、また状況認識を持つでしょうか？福音に徹底的に従ったからこそ、パウロは外側の状況に支配されない内なる人の救いの確かさを人々に語っていったんですね。そして事実、その福音があったからこそ、奴隷たちは次々にイエス様のこの恵みのうちに自分自身の生涯を委ね、 奴隷という惨めな状況の中に置かれながらも、その心の内にキリストにある平安と、そしてどんなに苦しくても後に与えられる栄光の冠を覚えながら希望を持って生きることができたんですね。実際的にパウロの語った福音は、奴隷たちの心の内に豊かな平安と希望と力とを与えることができたんですね。真の救いを経験したとき、私たちは外側ではない、自分がどのような環境に置かれているか、それが問題ではない、私と神様との関係の中で自分自身が本当に愛されているんだという、このことこそが一番大事なのだ。神様の目には私は高価で尊い、私は愛されていて、誰もこの神様の愛から私を奪い取ることができない、私はなんと幸いなものだろう。この状況の中でどのように扱われようとも、私はこの恵みの中に生きることができる。これがクリスチャンの自己認識であり、また状況認識ではないでしょうか。あなたの場合はどうでしたか？イエス様を信じた時に、今ある状況を嫌で嫌でたまらなかったその状況が全く違って見えてきたのではないでしょうか。そして自分自身がこの場において何をすべきかということを神様に追い求めながら教えられていこうというその心になったのではないでしょうか。すべてのことに時があります。奴隷制度の廃止は、クリスチャンであるウィルバーフォースというイギリス人のこの国会議員の手によって、それから千何百年、2000年近く後にではありましたけれども、神様を信じる者の忠実な、熱心な愛から出た行動によって成し遂げられていったのであります。有名な奴隷解放したアブラハム・リンカーンも神様を信じる信仰者でありました。神様の前に全ての人は平等である、そのことを宣言し、そして具体的にこの地にそれを実現するその時が満ちた時に、神様はアブラハム・リンカーンをもって奴隷解放の宣言をなしめたんですね。全てのことに時があります。2番目、どうしてクリスチャンは奴隷であることを気にしなくなるのでしょうか。彼にとって何が重要なことなのでしょうか。そうなんですね。神様との関係、これが重要なんだっていうことが分かってくるときに、自分の置かれているこの地上でのわずかな時間の地上での生活における状況が、それほど大きな問題とは感じられなくなってくるんですね。そして奴隷であるということを絶えずマイナスに考え、悲しみと苦しみと呪いと不満と不平と、これらのことをいつも心の内に持ちながら、毎日毎日怒りと激しい物言いの気持ちを持って生きるよりも、イエス様によって作り変えられて、形は同じ奴隷であったとしても、願うことを求めること、日々思うことが全く変えられていく、自分に与えられたその場において、神様の喜ばれることを行っていきたい。自分のできる愛の技は何だろうか。自分自身のなすべき働き、それは祈りと誠実をもって使えることではないか。主に使えるように、主人に使えていく、このことを通して、神様の愛の御心を実践していくことではないか。御言葉に従う。愛と真実と、愛と真実に生きる。このことが重要なこととして、クリスチャンは思うようになるんですね。主に属する自由人とはどんな心を持って生きる人ですか？使える心を持って生きる人であります。今を感謝して生きる人であります。恵みと憐れみの中に自分は置かれているんだということを、いろんな出来事を通して確信し、喜ぶものであります。この世の価値観にとらわれて、またたくさんの人々の不平不満の心に引きずられて、自分で自分を苦しめたり、卑下したり、否定的な思い、消極的な思いになって、嘆いたり、虚しさばかりを感じるような気持ちになったり、そのような生き方から解放された、まさに解放されて自由に自分に与えられた今を喜んで、そして生産的に生きることができる。これが主に属する自由人の持つ心であり生き方なんですね。またキリストに属する奴隷とはどんな価値観を持って歩む人ですか。これはですね、自由人も召された者はキリストに属する奴隷だ とこうパウロは言いました。自由人と言って、自分は何でもできる。自分は奴隷をどのように使ってもいいのだ。自分は思い通りに生きられる。もう欲のまま生きていいんだと考える。これが自由人ではないんですね。召された自由人は、キリストに属する奴隷として愛に生きるんです。奴隷の心をよく理解して、主人としてできる最大の愛を持って奴隷と関わっていくんですね。奴隷制度自体は変えることはできないけれども、奴隷に対する大使からはいくらでも変えることができるんですね。そして事実、イエス様を信じた自由人たちは、奴隷に対して愛の対応をしていった。だからまた奴隷たちも、この主人である自由人を変える神様の力の偉大さに心を打たれ、また奴隷たちもイエス様を信じた。こういうことが起こったのではないでしょうか。自由人も奴隷も主に変えられることによって、自分自身の生き方が大きく変えられていくのです。自分にとっても他者にとってもプラスになる生き方を神様にあって大胆にできるようになるんですね。それが救いであります。それが主の与えてくださるものですね。適用。あなたは自分が置かれている外側の環境に不平不満を持っていませんか？クリスチャンであっても絶えず外側の環境に不平不満を言う人たちがいます。残念なことであります。もちろん欠陥があり、たくさんのマイナス的なことがあると思います。でも、召されてその場所に置かれているという認識を持つならば、きっと違った考え方が自分の心の内から内に湧いてくることに気づくのではないでしょうか。クリスチャンは決して今の不十分な、そしてまた神様に喜ばれない部分を持っている制度をそのまま丸ごと OK と言うのではないのです。変えられる部分は変えていく。自分のできる範囲は心から願って神様の御心として愛がなされる状況を追い求めていく。だから、この奴隷に対しても、もし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさいと、パウロは言ってますよね。より良い状況が作られるならば、その機会が与えられるならば、喜んでその道に向かって、前進していきなさいと、パウロは言うのであります。だから、外側の環境のマイナス面は、きちんと直視し、それを改善していくための具体的な方法や、また道筋を考えることは大切なことであります。何も提案してはならない、文句を言ってはならない、非難してはならないということではないんです。正しい認識を持って、正しい態度で変えるべきものは変えましょうという、この発言をキリストにあって大胆に自由に行うということ。これは大切なことですね。だから、多くの環境を変えていったのはクリスチャンたちでしたね。福祉的な環境を作り上げていったのもクリスチャンたちでしたね。彼らは外側の環境に単なる不平不満を言っている人たちではありません。愛を持ってそれを変えるために努力する人ですね。あなたにとって何が一番重要な事柄となっているでしょうか。あなたにとって必要なのは主に仕えることです。今の不平不満が湧き起こってくるであろう環境の中で、愛に生きることはどういうことだろうか。ここで信仰者として、自由を与えられた存在として生きるにはどうしたらいいのだろうかと、このことに心を向け祈り、具体的に労するということであります。それも、へりくだって愛を持って、謙遜にであります。私たちは、決して社会的な評価を求めていくものではありません。奴隷であるという身分であったとしても、神様の目には奴隷人、奴隷であろうと自由人であると何の変わりもありません。金持ちであろうと貧しいものであろうと、このことによって神様は差別することはありません。私たちはその召された場においてどういう心を持って生きているか、これが一番大事なんですね。社会的評価ではありません。神様の前においてあなたがどのように生きているか、どんな心を持って、どんな感謝と喜びを持って置かれたる現状の中で生きているかというここであります。もし不平不満に満ちていたならば、もう一度十字架の主を見上げてください。 与えられたその神様の恵みがどんなものであるかということに気づいていただきたい。そして御言葉に幼子の心を持って耳を傾けていただきたい。あなたの心の内に不平不満ではなくして、その状況の中で輝くクリスチャンとして生きる具体的な生き方を御霊様が教えてくださるんですね。第3番目の質問。クリスチャンは代価をもって買い取られたものとの認識をはっきりと持つとき、どんな生き方を実践できるようになりますか？パウロは言います。あなた方は代価をもって買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。そうですね。イエス様のあの血潮を、命をもって買い取られた私たちです。私たちはもはや自分のものではない。この世のものでもない。ただ神様のものであります。イエス様のものであります。ならば、人間の奴隷となって、あるいはこの世の価値観の奴隷となって、神様に喜ばれないようなことを行うのではなくして、たとえこの地上において様々な迫害や、あるいは痛みや悲しみを伴うような扱いを受けたとしても、私たちは神様につくもの、神様の所有物として、神様のお心を大事にして生きる、ここに徹していきたいと思いますね。自分が誰かをもって買い取られたものであるということをはっきりと認識するならば、私たちはもはや自分のために生きようとはしません。自分のために死んでくださったお方のために生きよう。そのお方の求めているように自分は歩みたい。その方が喜ぶことを行いたい。その方の願いをこの地上に実現するためにこそ、労したい。このような思いを持って大胆に生きることができるようになるんですね。敵よ、あなたは今も人間の評価や考え方の奴隷になっていませんか？あなたは神様の前にクリスチャンであることを喜んで生きていますか？あなたの毎日の生活の中でどれだけ神様のことを考える時間が確保されていますか？あるいはあなたは生活しているときに、どれだけ主よ、私はあなたに買い取られたものです。私をあなたの御心のままに導いてくださいと、この思いの中でいろんな事柄をしているでしょうか。絶えず祈りなさいと聖書に書かれていますが、これは祈り心を持って、絶えず主が自分を導いてくださるのだ。私の人生は主のものなんだという、この認識の中でいろいろな事柄に対して対処していくということですね。自分自身を見つめ直すということですね。また与えられた課題に対して主にあってそれをしっかりと信仰によって受け取って、そして神様の御心に沿って対応していくということですね。いつも自分自身の行動、態度、言葉、思い、そこに神様がおられる、イエス様が先出す、御霊様が導いてくださる、この意識がある生き方、これが私たちのクリスチャンとしての歩みですね。私たちは神様に召された義の奴隷であります。喜んで自ら神様の願うその事柄を受け取って、それに自分の時間を、自分の力を、自分の財を捧げていくものでありたいと思います。それは喜びであります。それは感謝のことであります。主に仕えるということは、本当に自分がこの世のものから解放された自由人となったというこの証であり、そのことを具体的に主に従う中で私たちは知らされ、喜びが心に満ちるのであります。あなたはそのような素晴らしいクリスチャン人生へと導かれたのであります。どうぞ血の中にこの素晴らしいものをうずめて隠してしまわないように、今与えられた状況の中で10倍、100倍、1000倍にも勝ってこの宝物を用いていく言い方を選び取っていただきたいと思います。今日も明るく元気に主によって召されたものとして、自由人として、また奴隷として生きようではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。